松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストはライフアーティスト佐藤健一さんこと佐藤健さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもうなんか断食でここまで話ができると私思ってなかったんです、
はい、
ねえ、
ご飯食べないよはいで終わっちゃったんですよと思ったんですけど、はい、こんなに話題ってあるものなんですね、うん、びっくりしております。
楽しみですね、この夏に桑原さんが行くのがね。
お本当ですよね。できるからもうフラフラする、ダメですって言ってそう。それは考えすぎだってなんか言われてそうですけど、佐藤健さんに、
まあ、2日目からは空腹感を覚える人はほぼいなくなるので。
お腹はならないんですか？
お腹ならない初日ですね、
だ
ってね。
そうなんですか。
意外に面白いのが、確かに初日はお腹空くんですよ、慣れてないと、ええ、でも2日目から空腹というよりは味が欲しくてしょうがないです。甘い酸っぱい辛いとか、あの口の中に味が入らないことはないじゃないですか。
味覚を求めるわけですね。そう、常に何か食べてるの。
そう、空腹は結構平気なんですよ。ただ味が欲しいって。
そんな時どうしたらいいんでしょう、佐藤健さん、ね、それにも慣れていく。
そうですね、多少山を越えないと本来のものって取り戻せなかったりしますから、よくね和食の店でも入って2週間は修行するときに味のないものを食べさせられるって言いますけど、まあ、1回こうピーク迎えて過ぎるといろんなものが取り戻せるんじゃないかなと思いますんで、まあ、なんかその味が欲しいからなんとかの味で補うっていう考えよりは、そういうこれ超えるとまたいろんな力が引き出されるんだなという楽しみに過ごすのがいいと思います、
うん、感覚が研ぎ澄まされるんでしょうね、うん、
あとは本当腸とかって使い続けてるじゃないですか、
ええ、
そのたまに休ませてあげるってことを知るだけでだいぶ違うと思うんですよね。
腸を休ませ、そんな発想になったことがないので、腸を休ませるとかって
普通はねないですよね、
はい、
まあ、心地よさはあります。やっぱ内臓の心地よさっていうのは、
内臓の心地よさ内臓って勝手に動いてるものなんじゃないですか。そこに心地よさをどう感じるんだろう。
そうですね、だから本来は必要ないかもしれないんですけども、現代日本で普通に生活してると必要な時代なんじゃないかなと思うだけで、
入れすぎてるのは事実だと思うんですよね、今のこの時代って、あれ入れよう、これ入れよう、
何食べよう、これ飲もう、
あのサプリメントがいい、あれがいい、これがいいって、
ないを知るってことですね、ある意味。
そうですね、
ないってことをまず知って経験しようよという、
まあ、マイナス栄養って言ったりもしますんで、
マイナス栄養、
ないことによって得られるものもあるっていう、
だいぶ頭の中こんがらがって
ます。そうですね、本当に。でもそのこのメソッドっていうんですか、そのこう構成といいますか、それはご自身で経験をされてオリジナル化されていらっしゃる感じなんですか。
まあ、オリジナルってほどのものでもないですけども、ベースは西勝蔵さんという昭和初期の方が生み出した西式健康法っていうのがありまして、健康業界200年に一度の天才って言われてる人なんですけども、7万冊の医学書を読んで世界の360の健康法を研究した人が、4つのシンプルな運動と食事と過ごし方で、まあ難病、奇病、末期のがんの方とか治しまくったっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方のメソッドをベースにやってます。
まずは一度試した
方がいいです。
エンターテインメントですか。エンターテインメント。
私も定期的にこう健康診断をしていて、はい、この間ちょうど春にやったら、その血液検査やら脳とかさまざま検査をして、やっぱり昔より全然血液検査とか状態が良くて、あらゆる数値が良くて、先生がやっぱだいぶ驚いてて、
年を重ねているのに、
この年ですごいなって。でその先生も断食を進めてる先生で、これはやっぱ断食の効果だって、免疫力がすごい高まってるって。
ただね、一般的にお医者さんは賛否両論両方いらっしゃるので、はい、両方の、ね、ことを知って自分で選ばれるのがいいと思いますが、はい、
でもまあ体験してみないと選べませんもんね。一度体験して自分にとってどちらがいいかとか選ぶことって大事かもしれませんね、あと空っぽにするっていうことが大事なんだなと。 思いますね。頭もお腹もなんか全部ですけれども、うん、一度
いいですね。だいぶ予習ができてきた感じで。
いや
ただまあね、あの重篤な病気の方とか、うん、手術直後の方とか、うん、まあ、極度の貧血やあの痩せすぎの方には向いてませんので、まあ、全員ってわけじゃないんですけど、はい、
なんかでもまた違ったなんか見える景色とか感覚が待ってるんだろうなというのお話ですね、うん、
あと本当私経験者として思うのが自分と付き合いやすくなると思うんですよね。
自分と付き合う、
その腸を休ませるとか発想がないじゃないですか、もとも
と。そうですね、う
ん、食べな体調悪いと食べなきゃいけないとか思ってたし、うんうん、意外にそうじゃないんだなとか、
自分と向き合う、自分を知るっていう感じですね、
うん、
ここにある自分に集中する、ね、
はい、
佐藤健さん、最後にリスナーの皆様に一言メッセージをいただけますか。
一言、
うん、
まあ、食いしん坊の方はぜひ最高のグルメになる経験になりますし、まあ、僕は断食がエンターテインメントだと思ってますんで、まあ、楽しい心の楽しさだけじゃなくて内臓も喜ぶっていうね、そういうあのいろんな自分の体や心の喜びっていうのを違う切り口で考えられる時間になると思います。
はい、あと私からすると一つあれですね、飲食店経営されてる方なんかすごいいいと思うんですよ。その味覚に敏感になるので、その違いを感じられた方がいいじゃないですか。
その飲食店の方はものすごいおすすめなんですけど、うん、ここが一番来ない業界の人なんですよ。
なんかこう断食イコール無縁だわって勝手に固定概念で思ってしまうのかも。
はいはい、うん、私やっぱり最初のきっかけを作ってくださった方は飲食店経営者だった、
うん、
でその後の兄貴分の方も飲食店経営者でやっぱり大興奮しました。これはいいわって。
本当に美味しいものを提供するためにも、自分が本当に美味しいものを感じること、そのためのエンタメの断食に体験しませんかというのお話でしたね。
はい、
はい、4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしで役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト所属の行政書士吉田博明さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もうあっという間に今回4回目でございますが、う
ん、なかなか仕事から私たちは聞くことができない話ですよね。ちょっと私素朴な疑問でちょっといいですか。
はい、
あのアスリート、
はい、
ラグビー選手とかサッカー選手とか日本トップクラスの人たちって、うん、特にラグビーそうですよね、うん、
はい、
あのどう見てもあの海外の方なのに日本に帰化されてるとか日本の名前を持たれてる方々いらっしゃるじゃないですか。
はい、
あのあたりのことについてあの吉田さんであれば分かるのかなと思ってですね、ぜひあの教えてもらえたらと思うんですけど、
はい、はい、あのまずそのスポーツ選手たちの日本国籍の取得というのは非常に特殊でして、は
い、あ、ちょっと待って、特殊なんですかやっぱり。
あ、特殊なんです。あのあれはですね、はい、あの国籍 の, あの許可をあの出すのはですね法務大臣なんですよ。で法務大臣があのいいって言ったらいいんです。実は
それはごめんなさい、日本トップクラスのアスリートだけ特殊に、はい、あの審査が通りやすいとこんな感じ
なの。いや、そんなことはですね、まあ、あのというよりも、はい、あの法務大臣があのいいと言ったらいいっていうのは、はい、最終的にその許可というのは国籍というのは法務大臣の許可なんですよ。であの、まあ、そのまず普通の許可というのはあの、まあ、5年以上日本に居住していることですとか、はい、あの税金等をちゃんと納めていることであるとか、はい、あのすごく書類が多くなるんですよ。 こんな書類の束なんですよ、
はい、5センチぐらいですね。
はい、でまあ、あのこれあの制服2枚コピー付きで、まあ、2枚こう持ってくる、結構重たいんですけど、はい、あの銀行預金ですとか、あとその不動産を持ってる場合は不動産の その登記情報ですとか、はい、そういったものなんかも全部その調べ上げるので、はい、そういったものを全部提出するんです、
うん、
で、まあ、ですからあの、まあ、財産があること、それから犯罪歴がないことですとか、はい、まあ、様々要件あるんですけど、でこれが普通の外国人の方、
うん、
で次にあの日本人 の、あの家族とか日本人だった人とか、あ、例えば日本人両親の日本人から生まれた日本人なんだけど日本国籍がない方いらっしゃるんですよ、
はい、
例えばその海外で生まれた方ですね、うん、あの海外に行って両親が行ってそこで日本人としての子供として生まれたんだけれども、大使館に届け出なかったとか、うん、いう場合に日本国籍を失ってしまうんです、
うん、
で、そういった方々についてはまたその緩和要件があったりして、日本に住めば、日本にとにかく在留資格を持って住めば一応その要件はクリアとか、あとはその日本人の奥さんとか旦那さんとか日本人と結婚した方ですよね、これの場合は結婚生活3年で最低1年間日本に住んでいることが要件で、あとはまあちゃんと日本で生活できるだけの財産があるとか、稼ぎがあるとかっていうふうな、そういったものなんですよ。で、さっきのスポーツ選手の場合は、これはもう全部取っ払ってですね、
そうなんですか。
その例えばスポーツの協会がこの人が欲しいですとかって、
必要な人ですっていうことですね。
ただそのそういった方々はやっぱりちゃんと稼ぎもありますし、ね、税金もちゃんと納めてますので、そこら辺は実は要件はクリアしてます、
日本のために生きてくれてる。
そうです。
ただ結論が出るまで早いでやろうっていう話ですね。
まあ、でもそれぐらい日本の中でも飛び抜けた方ではないと、そういう特別な、ね、審査は通らないでしょうね。
そうですね。
ただ逆に言うと、こうちゃんと勤めていて税金を払っていて、まあ、はけどね、ちゃんとされてる方であれば時間はかかるけど帰化というのは比較的しやすいって理解だってますか。
まあ、そうですね、犯罪歴が なくて普通に生活をしていて、まあ、日本社会に馴染んでいれば、拒否されることというのはあんまりないと思いますね。
実際のところ多いですか、希望されている海外の方は。ですね、
東京などは非常に混んでいて、今から予約して半年先にやっと提出ができる。
そう、提出ですか。
予約制なんですよ。
申請ができる。
申請が予約制なんです。
決定ではなく。
ごめんなさい、帰化しようとする方々はどこの国籍の方が多いんですか。
やっぱりですね、日本から古くから住んでいる歴史があるんで、地域としては朝鮮半島の方々ですよね、それからあと中国の方々、やっぱり距離的に近いので、こういったところの方の人数の割合が多いですね。
日本のどこの何に魅力を感じてくださってるんでしょうね。なんか聞いてみたいわ、
まあ、そうですね。まあ有名な方、まあそうですね、かなり前ですけど、ドナルド・キンさんが、日本研究家のドナルド・キンさんが最後日本国籍を取得されたりですとかっていうのはありましたよね。あとそうですね、まあ日本、そうですね、まあ、一番ただここにハードルが高いのは、日本国籍を選んだ場合に元の国籍をその放棄しなくちゃいけないんですよ、ここが非常にまあ厳しいハードルになっていて。
放棄しなくていい国もあるんですか。
ですね、法律上は放棄しないといけないんですけど、向こうの国の法律でですね、国籍放棄できない国があるんです。
あ、やっぱりあるんですか。
なのでそういった国々はもうどうしようもないので、それはもうそのままでいいです。
国籍兼業はできないですし、ね、できないですけどってことですね、
自分から捨てることができない国があるんです。
なんかこれ社会の授業みたいで楽しいですね。
ちなみに今たくさんあると思いますけど、どこの国が放棄できないんですか。
ですね、放棄しに非常にしにくいのはアメリカです。
そうなんですか。
アメリカは非常に放棄しにくいんです、で、まあ、いろいろ理由あるんだろうなと思うんですけど、あの国は世界中どこにいても税金を納めなくちゃいけなくてですね、収入があるとそのどこに住んでいても税金を納めなきゃいけない。
なんかまだまだ聞いていたかったですね、いろいろと興味深いお話を4回にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきました吉田さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。